想让备考日语更快速高效吗？搜索微信小程序日语轻松考。
では始めます。問題1番。大学で男の留学生と先生が話しています。男の留学生はこの後何をしなければなりませんか？
先生、先日お渡しした論文ですが、いかがでしたか？
ああ、見ましたよ。前回見たときは、研究の背景のところが不十分だったけど、そこは今回、だいぶ良くなったんじゃないかしら。
ありがとうございます。
研究の背景がうまくまとまったからだと思いますけど、研究目的も前の原稿より明確になったと思います。
あ、そうですか。
でも、この調査の結果のところ、もう少し効果的に示せるように、データを図やグラフで表したらどうかしら。
ああ、なるほど。そうですね。
そうした方が説得力が増すと思いますよ。
わかりました。やってみます。それから、前回ご指摘を受けた日本語の文法的な間違いについては。
ああ、今回は特に気になりませんでしたよ。
あ、そうですか。じゃあ、すぐに修正します。
男の留学生はこの後何をしなければなりませんか？
2番。
女の人と男の人が話しています。女の人はどうしますか？
部屋の観葉植物、なんか元気ないんだ。
え？ちゃんと水やってる？
それが、すぐ忘れちゃって、気がついたら土がカラカラってことよくあるんだ。
あのさ、この前ニュースでやってたんだけど、ある大学の研究で名前をつけて育てた牛と、名前がないまま育てた牛のミルクの出方を調べたら、そしたら名前をつけた方がミルクの出方が良かったんだって。
は？
名前をつければ愛着が増していろいろ世話をするようになるからだって。そうすると牛のストレスが減ってミルクの出方も良くなったってわけ。だから君もやってみたら？
え？牛を飼うの？
名前だよ。すぐ忘れちゃうんでしょ？水やるの。
ああ、牛と植物は違う気もするけど、面白いね。やってみよう。
女の人はどうしますか？
3番。
大学で男の学生と女の学生が話しています。男の学生はこの後何をしますか？
先輩、来週の研究発表のことで相談があるんですが。
ん？どうしたの？配布資料がまだできてないとか？
いえ、それは昨日なんとか。実は僕すぐに上がってしまうんで、発表が不安で。
そんなの誰だって緊張するもんよ。とにかく何回も練習して自信つけるしかないんじゃない？
それが原稿を暗記するくらい練習したんですが、本番では頭が真っ白になりそうで。
ま、原稿は読んでもいいんだから完璧に覚えなくてもいいって。それより質疑応答でどんな質問が出るか予想してシミュレーションしておいた方がいいかもね。
そっか、とっさに答えるのは難しいですもんね。うわ、ますます緊張してきた。
大丈夫、自分の研究テーマについては自分が一番よくわかってるんだから。
はい、じゃあ早速対策を練っておきます。
男の学生はこの後何をしますか？
4番
会社で男の人と女の人が話しています。女の人はこの後、まず何をしなければなりませんか？
田中さん、ちょっといいかな？
はい。
今度の展示会の件なんだけど、会計課から明日の朝までにもっと詳しい資料を出せって言われてるんだ。それでね、悪いんだけど、とりあえず資料を至急作ってくれないかな？
はい、わかりました。これは先週の打ち合わせの記録をもとに作成すればよろしいでしょうか？
うん、そうだね。具体的なこともほとんど決まったから、それを反映させて。
はい、わかりました。何時までに？
5時くらいまでに頼めるかな。今朝頼んだ仕事の方は置いといてもらってもいいし、他の人に引き継いでもらってもいいから。
そうですか。でも、他の人に頼むと、かえって時間がかかると思いますので、後でやります。
じゃあ、悪いけど頼むよ。
女の人はこの後、まず何をしなければなりませんか？
5番
レストランで店員と店長が話しています。店員はこの後すぐ何をしなければなりませんか？
店長、申し訳ありません。コーヒーをお客様のコートにこぼしちゃったんですが。
え？ちゃんとお詫びした？
はい。
で、コートはちゃんとお拭きした？
はい、濡らしたタオルで。ただコーヒーだからシミになりそうで。
そう、できればこちらでコートをお預かりしたいところだけど、今日は寒いしね。
はい。
じゃあクリーニング代、後で請求していただきましょう。もし落ちなかったら弁償ってこともあるし、連絡先だけは忘れずにお尋ねしてね。
あ、はい、すみません。僕は後で払います。
いいのよ、それはお店がするから。さ、早く、お客様がお帰りになる前にお願いしますね。私もすぐに謝りに行きますから。
はい。
店員はこの後すぐ何をしなければなりませんか？
6番
男の人がプリンターの修理センターに電話しています。男の人はプリンターと一緒に何を送らなければなりませんか？
はい、修理センターでございます。
すみません、そちらのプリンターの S100 を使っているんですが。
あ、小さいタイプのものですね。どのような状態でしょうか？
新しいインクを入れてもインク交換を知らせる赤いランプがずっと点滅していて、全然印刷できないんです。
そうですか。1年の保証期間内でしたら無料で修理いたします。その場合は保証書をお送りいただくことになりますが。
1年ちょっとになりますね。でも半年くらい前にも同じ状態になって修理してもらってて、その時の修理記録もありますけど。
大変申し訳ございません。それでは無料で修理させていただきますので、保証書をお送りください。
じゃあお願いします。
それから説明書の最後にある修理依頼書をご記入の上、プリンターと一緒にお送りください。
修理記録も送った方がいいですか？
それはこちらに記録がありますので結構です。
男の人はプリンターと一緒に何を送らなければなりませんか？問題2。
1番
テレビでアナウンサーと監督がバスケットボール選手について話しています。この選手の今後の課題は何ですか？
監督、最近素晴らしいプレーを見せている若手の山田選手ですが、この調子を維持し、今後ますます活躍するためには何が必要でしょうか？
山田ですか？そうですね。試合開始から終了まで走り続けられる体力はすでにトップクラスですね。また、体が柔らかくバネもあり、怪我も少ないですし、ボールを扱う技術も他の選手よりずっと抜きに出ています。まあ、強いてあげるとすると、試合中に相手の挑発に乗ってしまいがちなので、自分をコントロールし、常に落ち着いてプレーできるようになれるかが鍵になるでしょうね。
この選手の今後の課題は何ですか？
2番。
会社で女の人と男の人が話しています。男の人は今何が心配だと言っていますか？
田中さん、昇進おめでとう。来月からパリ支店の支店長になるんですって？
ああ、ありがとう。以前から海外勤務希望してたんだ。
ああ、そうですか。
ただ、僕も妻もパリは初めてでね。向こうには知り合いもいないし、妻はフランス語できないし、そのことが悩みの種でね。
私が海外勤務をした時は、半年くらいで生活に慣れましたよ。今、引っ越しの準備で大変じゃないですか？海外への引っ越しって大変ですよね。
まあ、引っ越しの方は業者に任せてあるから、なんとかなるよ。
お子さんは？うちの子供は、はじめ、向こうの学校の授業についていけなくて大変だったんですよ。
ああ、それは僕も心配してたんだけど、幸いこっちの高校の寮に入れることになってね。
そうですか。よかったですね。
男の人は今何が心配だと言っていますか？
3番。
男の人と女の人が話しています。女の人は写真を撮ることの一番の魅力は何だと言っていますか？
いいカメラ持ってるね。どんな写真撮るの？
何でも。風景でも人物でも気になるものは何でも。自分の作った料理や街の看板なんかもなかなか面白い写真になるよ。出来上がった写真はインターネットでたくさんの人に見てもらえるようにしてるんだ。
へえ。カメラの楽しさっていろいろな瞬間を後に残せるってことなのかな？
どうかな。というより私はカメラを持つようになって、道端の花とか、雨上がりの空とか、今まで見過ごしていたような、ちょっとしたことにも目を向けるようになったの。
へえ、そうなんだ。
カメラのおかげで、なんだか毎日が楽しくなってきて。それが私にとってのカメラの楽しさかな。
そっか。カメラの魅力は、出来上がった写真だけじゃないんだね。
私の場合は、出来上がりは二の次って感じかな。まあ、いい写真が撮れると嬉しいけどね。
女の人は写真を撮ることの一番の魅力は何だと言っていますか？
4番。
電気店で男の社員と女の社員が話しています。エアコンを売るためにどうすることにしましたか？
今度の決算までにエアコンの売り上げをもう少し伸ばしたいんだがね。売り場での手応えはどう？
そうですね。店にいらっしゃるお客さん、皆さん近頃は無駄な出費は抑えたいとおっしゃいますね。
いまいちか。
なかなか。ポスターを貼ったり、広告も出してみたんですが。
そうか。値下げはもう限度ギリギリ？
もう限界ですね。あとできるのは配送料の無料化か、取り付け費用を割引くか。
なるほどね。
ライバル店は配送料の割引はしていますが、無料化に踏み切ったところはありません。
そうか。じゃあうちはそれを大々的にアピールしよう。設置の方は業者の了承がいるからな。今回は見送るとしよう。
エアコンを売るためにどうすることにしましたか？
5番。
ラジオで評論家が小説家について話しています。この小説家の作品の最も優れているところはどこだと言っていますか？
今日は最近脚光を浴びている小説家山田一郎の作品についてお話ししたいと思います。彼の作品にはたくさんの魅力がありますが、そうですね、まずその緻密なストーリー構成を挙げたいと思います。言葉遣いのユニークさをお好きな方も多いようですが、あれは彼が外国語に堪能なことに関係しているのでしょう。また、思わず吹き出しそうになるユーモアのセンスや、生き生きとした人物描写も見事ですが、やはり、読者をぐいぐいと引き込んでいく話の展開には、なんとも迫力さえ感じてしまいます。
この小説家の作品の最も優れているところはどこだと言っていますか？
6番。
テレビでアナウンサーが男の人にインタビューをしています。男の人は今年の採用では何を一番重視したと言っていますか？
今回は林電機田中さんにおいでいただきました。早速お尋ねしたいのですが、今年の新入社員の採用ではどのようなことを重視されましたでしょうか？
そうですね、例年は積極性を見ていますが、今年は積極性以外も重視しました。熱意だけではなかなかうまくいきませんから。
なるほど。御社は海外との取引も増えているとのことですが、やはり海外経験の有無や語学力が重要ということでしょうか？
まあそのような点も大切ですが、入社後でも教育できます。面接ではもっと別の面を見ました。例えば 周りの人と上手にコミュニケーションできるかどうかです。
最近の若い人は職場に打ち解けるのに時間がかかると聞きますが。
はい。仕事はチームを組んで行うことも多いですし、協調性が不可欠です。リーダーシップも大切ですが、周りが強いストレスを感じるようではうまくいきません。
そうですね。
男の人は今年の採用では何を一番重視したと言っていますか？
7番。
テレビで女の人が高齢者の介護について話しています。女の人は政府は何を最優先にすべきだと言っていますか？
政府の調査によると、介護が必要になった場合に、自宅での介護を希望する高齢者は6割を超えるそうです。バリアフリー住宅への改築が増えているのも、住み慣れた自宅で生活を続けたいということの表れでしょう。ですから、在宅での介護サービスを充実させ、安心して自宅で生活ができる環境を作ることを、政府に強く望みたいと思います。もちろん、介護施設を増やすことや、介護施設でのサービス内容を向上させていくことも必要にはなります。しかし今、政府が何に最優先で取り組むべきかは明らかではないでしょうか。
女の人は、政府は何を最優先にすべきだと言っていますか？
ここでちょっと休みましょう。
では、また続けます。問題3。
1番。
テレビでレポーターが話しています。
はい、こちらレポーターの山本です。今私が来ているこの地域には、桜歌舞伎という伝統芸能があります。300年以上の歴史があり、長く人々に親しまれてきたのですが、実はこの伝統芸能、後継者不足で一度存続が危ぶまれたことがあるんです。その時立ち上がったのが、なんとこの町の高校に通う高校生たちだったのです。伝統芸能を継承し、歴史を受け継いでいこうと放課後練習を重ねています。伝統芸能の衰退が珍しくない中で、この高校生の奮闘ぶりに、町でもこれが町の活性化につながらないか考え始めたようです。
レポーターは主に何について伝えていますか？
1、
伝統芸能の魅力。
2、
伝統芸能の継承。
3、
地域の歴史。
4、
地域の活性化。
2番
大学で先生がある国について話しています。
この国は今経済の転換期を迎えています。この国の経済発展を支えているのは地下に埋蔵されている豊富な天然資源です。しかし埋蔵されている資源には限りがあります。またこのまま資源の輸出だけに依存していると資源価格の変動によって経済情勢が大きく左右されてしまいます。そこで政府は資源の輸出で得られた豊富な外貨をもとに新しい産業を育成する計画を立てています。
先生はこの国の何について話していますか？
1.
今後の経済政策。
2.
資源価格の変動。
3.
地下資源の埋蔵量。
4.
資源の輸出促進。
3番
テレビで男の人が話しています。
私たちの周りには毎日いろんな音が溢れていますが、スーパーや飲食店に行った時、店の中に流れている音楽を意識したことがありますか？ほとんどの人は特に気にしていないと思います。ある調査によると、ゆっくりした音楽を流した場合とテンポの速い音楽を流した場合とでは客の行動に差があることが分かりました。スーパーなどでは、ゆっくりした音楽を流した時の方が、客が店の中にいる時間が長くなり、売り上げが伸びるんだそうです。反対に、行列ができるような混んでいる飲食店では、テンポの速い音楽を流すことで、客の回転を速くすることができるんだそうです。
男の人は、どのようなテーマで話をしていますか？
1.
生活の中の騒音。
2.
騒音と音楽の違い。
3.
音楽と客の行動の関係。
4.
店の雰囲気と音楽。
4番
テレビで農業の専門家がキノコについて話しています。
キノコにはたくさんの種類がありますが、今日はその代表格であるシイタケについてお話ししたいと思います。シイタケは炒め物や鍋物など様々な料理に使われていますが、どのように栽培するかはあまり知られていないかもしれません。質の良い椎茸を収穫するには、木を使う方法が良いでしょう。椎茸は、椎茸菌を木に植え付け、乾燥を避け、十分な湿度を保つと生えてきます。生育には、10度から30度の間を保つことが必要とされるので、春か秋が適した季節と言えます。生えてから2週間程度で収穫できる大きさになるでしょう。
専門家の話のテーマは何ですか？
1.
質のいい椎茸の選び方。
2.
椎茸の育て方。
3.
椎茸の調理方法。
4.
椎茸の保存方法。
5番
大学の授業で先生が話しています。
今日は初回なので今学期の授業内容について簡単に説明します。この授業では最新の科学技術に注目します。 といっても、科学技術を難しく捉えるのではなく、生活の中でどのように役立っているか見ていきます。例えば、最近ニュースなどで高齢化社会の問題が取り上げられていますね。日本の場合、2055年には65歳以上の高齢者が人口の 40% を超えると予測されていますが、その時に介護や福祉を担う労働力をどう確保するかが問題です。そこで、高齢者の暮らしを支えると期待されているのが、現在開発中の介護ロボットです。最新の科学技術は、私たちの生活に深く結びついているのです。では今日は、このようなロボットに使われている技術について見てみたいと思います。
今学期の授業のテーマはどのようなことですか
?1
科学の最新理論
2
生活に役立つ科学技術
3
高齢化社会の問題
4
介護ロボットの開発の課題
6番
会議で女の人が男の人に意見を聞いています。
では、新しい店舗の設置とメニュー価格の値上げについてご意見をお願いします。
まず、新店舗の設置についてですが、私は積極的に行くべきだと考えます。この地区には競合するレストランがいくつもあるので、避けた方がいいという考え方もできると思いますが、駅前の開発事業なども進んでいますので、メニューやサービスで差別化を図れば、顧客の獲得は見込める地域だと考えます。で、もう一つの議題の、コストの上昇によるメニュー価格の値上げについては、昨今の景気の動向を考慮すれば、むしろ価格を抑えて、他の会社の店舗との差別化を図るべきだと思います。
男の人はどう考えていますか
?1
店舗の新設にも値上げにも賛成
2
店舗の新設にも値上げにも反対
3
店舗の新設は賛成、値上げは反対
4
店舗の新設は反対、値上げは賛成。問題4。
1番。
今日は忙しいところ手伝わせちゃって悪かったね。
1
忙しくなるんですか
2
そんなはずはないと思います
3
いえ、いつでもおっしゃってください
2番
明日の映画なんだけど、レポートやら実習やらでそれどころじゃなくなっちゃったんだ。
1
きっと面白いよね。
2
いけないの？残念。
3
忙しいのによく行ったね。
3番
こちらの傘お忘れじゃないですか
1
どうぞお気をつけください
2
ああどうも恐れ入ります
3
お持ちしましょうか
4番。
悪いね。預かった資料まだ見てないんだよ。ずっと電話が鳴りっぱなしで。
1。
はい。すぐにお電話させますので。
2。
ただいま席を外しております。
3。
では、お時間のある時にお願いします。
5番。
今日の先生の講義、ちんぷんかんぷんだったよ。
1。
丁寧でわかりやすかったね。
2。
難しくて、私も全然。
3。
ああいう話ってワクワクするよね。
6番。
ああ、あんな負け方するくらいなら、初めからやるんじゃなかった。
1。
途中からでもやってみたら？
2。
やってみればよかったね。
3。
よく頑張ったと思うよ。
7番。
先月の家賃なんですけど、まだ振り込まれてないようですが。
1。
すみません。うっかりしてて。
2。
では、そうしていただけますか？
3。
あ、すぐにいただきますので。
8番。
もしもし、もうすぐ社に戻るけど、留守中何かなかった？
1。
え、どんなご用件でしょうか？
2。
確かに了解いたしました。
3。
先ほど田中様がいらっしゃいました。
9番。
もう少し席を詰めていただけるとありがたいんですが。
1。
あ、気がつきませんで。
2。
おかげさまで助かりました。
3。
いや、まだまだですよ。
10番。
山本くん、まだ来ないね。どういうつもりなんだろう、まったく。
1。また来るつもりだって。
2。
時間通りに来たことないよね。
3。
やっぱり間に合ったんだ。
11番。
どうしたの？食事もしないで考え込んじゃって。
1。いや、それほどでもないと思うよ。
2。
ちょっと気になってることあってね。
3。
どうしてもこの時間混んじゃうんだよね。
12番。
プロジェクトもやっと終わったことだし、ようやく一息つけるね。
1。一時はどうなることかと思ったよね。
2。
のんびりできるのももう終わりだね。
3。
確かにこれからが山場だね。
13番。
今度の休み、家族とゆっくり過ごせたらなって思ってたのにな。
1。
じゃあ、そうしてみましょうか。
2。
ああ、それは楽しみですね。
3。
え？仕事でも入ったんですか？
問題
5。1番。
大学の就職課で女の学生と係の人が話しています。
来年から就職活動を始めるんですが、インターンシップって就職に有利って聞いたんですけど。
有利っていうことはありませんけどね。でも働くことを実際に体験できるいいチャンスではありますよ。いくつかタイプがあります。
あ、そうですか。実は私、まだ職種が絞れてなくて、できるだけ広く見たいなと思ってるんですけど。
ええ。
それと、お金がもらえるのもあるって聞いたんですけど。
ああ、それは社員とほぼ同じ仕事をする実践タイプです。数週間から数ヶ月が一般的ですね。特別な技能やハイレベルの知識が必要で、誰でもってわけにはいかないけど。
ああ、ワープロとかじゃダメですよね。
そうですね。
できれば短期間でいろいろ体験できるといいんですけど。
そうですか。いろんな企業を見たいならセミナータイプがいいですよ。平日の1日か2日で会社の中を見て回ったり、セミナーに参加したりするんですよ。それから、1、2週間程度なら、体験タイプがあります。営業の人と一緒に外回りしたりします。あ、ただ、これはある程度やりたい仕事が決まっている人に向いてますね。
いろいろあるんですね。
あとは、あそこにポスターが貼ってありますけど、出身地に帰って、そこの企業で研修する地元タイプもあります。一ヶ月程度が一般的かな。
同じところに一ヶ月ですか。それなら、いろんな会社を見てみたいから、これにします。
女の学生は、どのタイプのインターンシップに応募しますか？
1。
実践タイプ。
2。
セミナータイプ。
3.
体験タイプ。
4.
地元タイプ。
2番。
運送会社の会議で話しています。
最近荷物の配送の遅れが目立っているようなんだ。何かいい案はないかね。
今の配達ルートを使うと渋滞に巻き込まれるようですよ。安全研修の時にドライバーが言ってました。
そうか。
じゃあ別のルートを考えて渋滞を避けるようにしたらどうでしょうか。
他にいい道はあるかな。
それより朝やってる荷物の積み込みを夕方帰宅前にすれば1時間は早く配達に出られますよね。
一時間ぐらい早く出てもな。あの渋滞はもっと早くから始まってるからね。
だったら、出勤時間も早くすればどうでしょう。
しかしね、出勤時間が早くなるのは、いろいろ難しいんじゃないかな。
ああ、そうですね。うん。
でしたら、今の配達ルートを決めたのは、もう随分前ですから。
そうか。じゃあ、やっぱりそこを検討だな。
問題を解決するために何を見直すことにしましたか？
1.
ドライバーの研修方法。
2.
配達ルート。
3.
荷物を積み込む時間。 朝の出勤時間。3番。まず話を聞いてください。それから2つの質問を聞いて、それぞれ問題用紙の1から4の中から、最も良いものを1つ選んでください。では、始めます。
3番。
テレビで男の人が話しています。
携帯電話会社が未来の携帯電話のアイデアを募集したところ、1万点を上回る応募があったそうです。今日はその中から優秀賞に選ばれた4つのアイデアについてご紹介しましょう。まず、1番のアイデアは腕時計型です。一見普通の時計に見えますが、ベルト部分が電話になっています。2番はペン型のもの。少し大きめのペンという感じで、ポケットに挿しておけます。もちろん、ペンとしても使えます。3番は、名刺サイズのカード型のものです。薄いですし、ちょっと見ただけではカードと間違ってしまいそうですね。最後の4番のアイデアは、ハンカチ型の携帯です。ハンカチを広げたサイズなので、画面はとても大きいです。でも、素材は柔らかいので、折りたたんでポケットなどに入れられます。以上4つご紹介しましたが、こんな携帯が本当にできたら楽しそうですね。
いろんなアイデアがあるものね。
本当だね。でも、どれも小さくなっていく方向だね。
そうね。今以上にどこかに置き忘れちゃいそう。この前も喫茶店に忘れてきちゃって大変だったのよ。
そうだったね。君ならどれがいい？
腕に直接つけられるのだったら安心だから、私ならこれね。
そうだね。ジョギングの時も便利そうだしね。僕は画面が大きくて見やすいのがいいな。字が小さいのはな。
質問1。
女の人はどの携帯が気に入っていますか？
質問2。
男の人はどの携帯が気に入っていますか？